こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたのは、今まで旅行のお話、またボランティアのお話たっぷり伺っております、三田市明石家台にお住まいの片岡百合子さん、久しぶりにお迎えしております。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。そして今日は素敵なお召し物ですけども、これはどこの民族衣装になりますか？
これはスリランカ、
はい、
コロンボの町で買ってきた、スリランカのサリーなんですけど、
はい、
この着方っていうのが、今日はちょっと特殊な形で、ちょうどスリランカの真ん中にキャンディーってことがあるんですね。
キャンディー、かわいらしい名前ですね。
食べれそうな、
ね、ほんとほんと。
ここは紅茶の名所なんですけど、はい、でそこの特有な着方らしいんですよ。
あ、さっきこう立ち姿を見せていただいた、はい、腰回りにもう一つ、
そうです、
ミニスカートを履いたようなフリルのね、
はい、
可愛らしい形ですけども、
はい、もうとっても可愛かったんで、この着方を教えてほしい。
いろいろあるんですね、
はい、
ご主人の印象はいかがでしたか？
太って見えるから
、腰回りのギャザ
そうなんです、そうなんです、
でもそんなことないです、はい、素敵です。
ただあまりにも可愛くて、でこれを折ってしまうと柄が入ってしまうから、この色の違う部分を、ピンクを出したくって、
その色合いは割と多い色目ですか？すごい素敵な、
いやこれはあまりな、この色合い少なかったんですよ。
少なかった、
はい、はい、
じゃあもう片岡さんのセンスでそれを選ばれて、
う
ん、
そうですね、ちょっと派手かなと思いながら、
それも一枚の布なんですね。
そうですね。
でそれを上手にこう、
はい、巻いて、で最後こう肩にかけて、ちょっと顔のそばに派手な色がくるようにな
って、はい、似合う色をちゃんと持ってこられるようにって、はいはい、一度習っただけでも着られるもんなんでしょうかね？
ネットであとは調べて、
今は便利ですね。
今はそうなんですよ。どんなにしてするのみたいなお話 で
今回はそのスリランカに行ってこられたということです、はい、なかなかスリランカに行こうという思いも一つですし、ルートもどうしていいかわからないけども、これなぜこちらを選ばれたんですか？
実は私の父親はジャイカに、
はい、
いてて、
で、そうなんですね、
はい、でネパールからスリランカが近いと、はい、いうことでスリランカに行ってきたと、
お父様が、
はいはい、その時に父が、もうお前行きたいんだったら若いうちに行かないと、年に行ってからはしんどいぞって、
はい、
僕はもうこれが限界だったっていう話で、で私もそうか、スリランカがそんなとこあるんだ思ってて、ふっと考えた時に父親の年齢を通り越して、
はい、
もう今行かないともう無理と思って、
はい、じゃあもう計画をして、
で漠然としか思ってなかったんですけど、
はいはい、
実はお友達にスリランカが好きな方がいらして、でスリランカに今度行くときに教えてねって言ってた、
ご一緒しようということで、
はい、そしたらその方に連絡を1月に出たら、2月に行くよって、
すごい急な話じゃないですか。
もうチケット取ったよってもう1ヶ月切ってるよっていうので、
はい、
慌ててチケットを取ったんですよ、
はい、
で、まあ、最初はご一緒しようと思ってたんだけど、結局よく考えてみると私の旅の形と全然違う、
スタイルと違いましたか、はい、
もうずっとタクシーで回ろうよっていう話だったんで、はいはい、いやーで聞いたらやっぱり現地の人と一緒なんで、お安いんですけど、いや、やっぱり自分で自力で一人で行ってみるわ。
片岡さんは体当たりの、ね、旅ですからね。
それでもう行ったんですよ、
はい、どのぐらいの期間？
そうですね、
なんか
3週間、
3週間長いですね、
は
い、
でスリランカ北の端から南の端まで、はい、これ400キロあるんですが、
すごい400キロ、
これも、はい、行ってきました。
ざっと、まあ、東京ぐらいまでの長さになりますね、大阪から。そう、
東京、
ま、
名古屋ぐらいかな、東京名古屋ぐらいかな、
東京名古屋、そっか、500になりますからね、こちら関西からだったら名古屋ぐらいまで、はい、
うん、でそれで、まあ、ほぼ路線バスで、
路線バスって、
路線バス乗り継ぎ旅です。
何箇所ぐらい泊まってい
たんですか？今考えたら11箇所ぐらいですかね、はい、
はい、それぞれのね思い出話などを今回ちょっと伺っていこうと思いますけども、
はい、
旅全体を通して一番こう印象に残っていることは、
ね、そうですね、 あの景色も、うん、あの宗教も本当に面白くて、はい、なんですが私あの今まだ残ってるのはあのやはり旅先で出会った人たちとあのちょっとあのワットアップっていうのでつながってたりしていまだにつなあのやり取りがあったりして、
連絡し合ってらっしゃる
すごく楽しいです、
はい、いろんな方と出会いがあったん
ですね。そうですね、本当にもう最初は私本当に全く一人ですごく心細かった、は
い、ですよね、
まあ、ですがあのいろんなところで、まあ、あのご家族連れに助けられて、
はい、
登れないであろう階段も登ったし、とてもきつい思いもしながら、行ったんで、もう本当にあの現地の方に感謝です、はい、
でもこの400キロ近くをね、はい、バスで移動って
そうですね、
どんな
そうです、まずバスっていうのが、あのもう自分たちが子供の頃に乗ってたらまだひどいバスなんです
よね。あ、そうです、ま、
あの前後にあの入り口はあるんです、
はい、
で、あのまあ、バスターミナルもあって、
うん、
バス停もあって Google で調べたらここに何時にバスが来るよって言うんですけど、はい、もうそれは全く関係なく、始発駅で満車になったらバスがスタートするんです、
はい、満車になるまで待つんですか。
待つんですよ、はい、いつ出発するかわからない、
は
い、で、あの駅のそばで待ってても、はい、あの満車だったら満員だったら、止まってくれないんですよ。
あら、まあ、それはそうですね、満員になるまで出発しないんだから、
そうです。
もう出発してからがとにかく満員だから、
はい、
駅の近くはもう止まっても乗れない、
うん、止まってもくれないです。
止まってもくれない、そうですか。
でも本当にあの現地の人なんかはもう、あのピチッと止まってから降りるんじゃなくてもう走りながらもう飛び降りるもうで飛び乗るっていうのはもう普通なんで、
そうですか、ね、なかなか大変ですよね。
大変でしたね、
であ
のバスって本当に面白かったのが、その治安が悪いんではないか、なんか怖い目に遭うんではないかって思うんですけど、実際あの明らかに違う人種が入ってくるんで、みんなじっと注目してるんですよ。で唇を誰かが切って、で、あ、日本から来たんだみたいな話で、ここから今ね、ここから行ってんのよみたいな話した、みんなシーンとしながら聞いてるわけです。
耳立ててらっしゃる、
おであのなんかあったらみんな助けてくださる、
あ、よかった、いい方の、
そうです、
好奇心いっぱいの皆さん方で受け止めてくださった。
あのなんかあのみかんを、物売りがお菓子とかみかんとか売りに来るんですよ、バスの中に、その満員の中をすすりながら、
すごい、あのそんな空間あるのかなと思ったら、
そうなんです、
避けながら、
はい、
すり抜けながら、
すり抜けながら
面白い、あの
そこでみかんとか買ったら、食べない、って分けてもらったり、
すごい、
私も途中からバナナを買って、バナナを配るようにしたの。
お水ってうまくこう合いましたか、お体に。
そうですね、私最初はすごく怖くて、あの病院で下痢止めとかいろいろ薬も
準備をして、
でも途中から全然大丈夫でした。
あ、そうですか。
水は確かに現地の方も買ってるんで、あの私も買いましたし、
はいはい、
でも食あたりとか、そういうこともなかったです。
ご病気一つなく
なかったです。
よかったです。はい、というのは行ってらっしゃる、ご出発がいつでしたかしらね。
2月の16日です。
16日、そしてお戻りになったのが3週間後で、
はい、3月の7日です、
はい、ということはもう今逃げ合している例のイランのね、
そうです、
騒動が始まってますの で、
そうです。
で出発されて間もなくですかね、ご連絡をいただいたのが今スリランカの旅
で、ね、
はい、わあ今度はここに行かれたんだ、もうお戻りになった、またお話を聞かせていただこうと思ってる矢先に、はい、ああいう、
そうなんです、
形になって、
旅行中どこかで何かあのその影響を受けたというのはないんですが、ただあのもうあのゴールって言って、あの南の、
はい、
南西部の海岸 の、はい、あの世界遺産の町に、はい、あのなんか襲撃を受けた船の人たちが逃げ込んだっていう風な報道があったらしいですね、
はいはいはい、
ちょうどその日に私はゴールの町に宿泊して
た、その場所にいらしたんです、
う
ん、
でももう全くあの知る由もなく、誰も何も言うこともなく
じゃあご旅行中は特にそういうヒヤヒヤしたこともあのイランの戦争に関しての影響はなかったけれど、ね、いろいろあったそうですから、じゃあいよいよちょっと細かく行かれたところからご紹介いただけますか。
はい、はい、そうですね、あのまずあの皆さん思われる、私もそうだったんですが、スリランカって仏教国だと、う
ん、そんな気がします。
でもあの降り立ったあの飛行場のある町、ネゴンボっていう町、
ネゴンボ、
はいはい、ここはあの町を歩いたらカトリックの教会ばかりなんです。
クリスチャンですか、
って思って、で、まあ、町の中央を運河が流れてて、これはあのオランダ時代に作られた運河を今も使ってると。で、あのラグーンって言ったの干拓というかあのしたところもあったりして、あ、やっぱりあのなんていう海外の影響を受けるってこういうことなんかなという、はい、ですね、本当にあのネゴンボ、うん、あのとっても綺麗な街で、うん、楽しかったですね。
はい、じゃあそれがちょうど空港のある
そばですね。
そばですか、
はい、もう飛行機で降りるときにね、上からあのこう夜遅かったんですけど見えるんですよね。はあ、これ何思って、街でもなく何かこう海が見えるんだけど、うん、湾になってて、うん、でそれがあの干潟だったんですね。
そうです、あの島の形改めてちょっと地図で確認したら涙型のようなポケッとした可愛らしい、
はい、
ね、うん、
あのなんかインドの雫とかインドの涙とか、
やっぱりそうですね、うん、あ、やっぱりそう生まれてるんですね。そうなんですね、
よく言うとインドの真珠というのもあるらしいんですけどね。
はい、そうなんですね。で、そこについてはどんな一日だったんですか。はい、
そうですね、ここを、まあ、街歩きをして、うん、あのラグーンを船で回ったり、あのまあ1時間ぐらいだったんであまり大したことは、
そうですか、うん、はい、
ただあのその広いこういうあの 南のなんていうマングローブの林なんて見たことがなかったんで、はい、沖縄でもないし、
まずはその景色から異国情緒豊かな雰囲気になりましたね。
はい、
不安は全然なかったですか。うん、ちょっとドキドキ、
ちょっとドキドキですね。実はあのここであのボートをチャーターしよう、ボートに乗ろうと思ってしてる時に、うん、あのウェールズのご夫婦に出会って、はい、でそのしっかりあの歩かなきゃみたいな話で、うん、でもこんな高いところで乗ったらダメだから僕安いところ教えてくれるよとか、
そっかそっか、もう旅慣れてらっしゃる方が
ちょうどあのさっきまで船乗ってたから、あの私が6000ルピー7000ルピー、あのこれ大体半額、うん、日本円になると半額近いんですけど、
大体そう思っとけばいいんですか、うん、じゃあ2000〜3000円、
そうだからまあ3000円かそのぐらいだったら払えるしと思ったら、うんうん、いやいやもう僕たち2人であの5000ルピーで乗ったんだから、うん、そんな高いとか言われながら、
うん、そういうこうあのいい意味でいろんな価格があ
るんです。そうなんです、
あ、そうなんですね。そこはしっかりしないと
本当にもうあの多分ボラれまくりです、
ね、そうなんですね、
けどまあそれはそれでお互いが楽しく、
あ、まあね、納得すればね、
うん、そうそうそう、だから私も楽しい思いできたら、うん、あのいいし、
まあ、チップだと思って
そうそうそうです、そうです、う
ん、許せる範囲で、
そう、
じゃあそこが1時間で、まあ、そこからどこかに移動されたんですか。
そこからあの、まあ、北端の町というかあの、ま、一番北の町、はい、あのジャフナっていうところ、
ジャフナという北の町に行かれました。
ここはあの、はい、なんていうインド系というか、はい、ヒンズーの町で、もう本当どこ行ってもヒンズーで、人々もヒンズー教、
ヒンズー教の方が、
あのここなぜ行きたかったかって言ったら、はい、まずあの私あのフォートというか要塞が好きなんですね。
あ、
で星形要塞をここはあのまずあのインドの統治下にあり、
はい、
そしてオランダの統治下にあり、で、ポルトガル、
はい、
そしてイギリスの統治下に
次々
で、それとあの、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど内戦がありましたよね。でここ の, あのヒンズー教の人たちと、あの 南の方の仏教徒の方たちとの争いだ、私はそういうのは全然関係ないで、まあ、楽しく行ってきたんですけど、その要塞は大きくて、まあ、日本 の、 あの五稜郭、あれを想像していただいたらいいんですけど、外の五稜郭はまだ小さいんですけど、もっと大きくて深いんで、行っても行っても深い堀を見るだけ、
ピンとこない、
そのピンとこないです、
星型にはなかなか、そうですか。
で、あの入場料は現地の人は無料、だけど私たちは1,000円、ちょっと許されなかった、
ね、今日本がそれぞれ ね、
そうですね、
やっていこうとしている方向性ですけども、
そうですね、それは私いいことだと思いますよ。
そうなんですね、
もうどこ行っても、私たち結構高い入場料払いました。
あ、そうですか。
そうですね。で、またここの、 ここ北部の方は、まあ、ヒンズー教であることもなんですけど、本当に干潟の町というか、真っ平なんですよ、どこまで行っても。本当にこんな真っ平で、その堤防もないところに、そのまま道の横に草で作った家を、住んでるとか、で、浜辺にそのまま船は全部置いてあるんですよ、高波で連れて行かれないかなとか、
ちょっと日本の景色では
ないですね、
考えられないですね、
で、また面白かったのが、ここはもともと1480年代までは、インドとつながっていたと、
そうなんです。
そうなんです。島がいくつかあって、その島の先にインドがつながっていたという、ところなん で、 で今その島と島の間は、土手橋って言って、土を盛り上げて道を作ってあって、まっすぐの道を、海の真ん中をまっすぐまっすぐ走るんですよ、それはすごく楽しかったです。
そうです。何キロぐらいあるんだろうね、
これ。結局この日の走行距離が100キロだったんで、で、50キロぐらいはその干潟のつながった道、
じゃあ両サイドが海という
で、海ですね、
気持ちいいでしょうね。
気持ちいいです。ただすごく道が悪くて、もう浸食されていってるんですよね、道を作ったまま、本当にガタゴト道で、これ2日間ジャフナの街ではスリーウィアツクツクですよね、これをチャーターして行ったんですけど、もう本当にもうむき出しのところで、もう風を受けながら、海風を受けながら、もう、最高でした。
気温はどうなんですか。
気温はね、ここあたりだと、
2月3月のあたりです
けども、でもやっぱり28度前後ですね。
じゃあ本当にもう
汗はかかないですけど、すごく
さらっとしてるんですか。
さらっとしてるんです。
じゃあ心地いいですね。
心地いいです、
寒い日本を離れて、
そうなんです。本当に日本でシミ焼けができてたのが3日ほどで治りました。
そうなんですね。でお食事もお口に合いました。
そうですね、私実は鶏肉がダメなんですよ。
あら、そうなんですか。
ちょっとね、鶏肉は、勘弁してっていうのがあったりして、
で基本的に向こうはお魚とかですか。
お魚、鶏肉が多いですね。
鶏肉が多いんですか、
でまた菜食主義の方がいらっしゃって、で途中で出てきたお料理で、鶏の唐揚げのようなのが、でもこれは鶏じゃないから食べてみなさいって言って、大豆タンパクなんですね。
あ、なるほど。
大豆タンパクに小麦粉というか唐揚げをこうつけて揚げてあるんですけど、これが鶏を揚げた油で揚げてあるんで、もう鶏そのものの
香りが。なるほどなるほど。じゃあ鶏は匂いというか香りがダメなんですね。あ、じゃあ余計にちょっと辛かった。
そうなんですよ。でホテルで朝ごはんが来るんですけど、私鶏肉ダメだからって言ったら、鶏肉が入ってなくって、メインの鶏肉がない、きゅうりをきれいに花形に並べたお皿が出てきました、いや鶏肉ダメやけど、なんか他のものくれないのみたいな。
なるほど。鶏肉抜きの鶏肉料理が出たんですね。
そうです、そうです、
なかなか面白いユニークな考え方ですけど、
そうですね、 海、まあ、周囲があの海に囲まれてるんで、ね、結構あの海産物、エビとかイカとか美味しかったです、
うん、そこは一泊されたんですか。
あのジャフジャの町は2泊と考えていいですかね、
はい、居心地が良かったからですか
というか 見どころがあったから。
あ、見どころがあった、はい、そのうちのご覧になった何がこう印象に残ってますか。
やはりあのここのなんていうの、ヒンズー教の寺院ですね。
あ、お寺、
はい、もうあの私もヒンズー教の寺院っていうのはあんまり見たことがなくって、あのシンガポールであの騒がしい塔というか、まさにあれがあちこちにあるんですね、
はい、
であのこれが山門というか、まずあの山門敷地に入る手前で、あの靴を脱いで、はい、裸足であの砂地だったり砂利道だったり歩いていくんですが、その向こうに塔門っていうのがあるんですね、
塔門、
はい、高い塔に、門になってて、そこにあの本当にあの何百人というか天女がいたりとか、あの聖人というか、まあ、あのヒンズー教の神様が、
はい、
色とりどりの色で彫刻されて あるんですよ、本当にもうこれ何どういうものって本当理解できないほどあって、それがあの四隅にあって、で大きな敷地のを四角くあの陣は囲ってあって、窓はほとんどないんですね。でその中も極彩色で派手に、あのペイントされてて、でなんかこのヒンズー教のこのゾウさんのあだ名になっているとか、あの女神さんがいたりとか、であの馬がいたりとかゾウがいたりとか、ライオンもいたんじゃないかな、なんかそういう動画いっぱい並んでて、なんか子供連れてきて喜びそうな。
でおっしゃったその極彩色でカラフルとおっしゃってましたけども、ね、はい、あの例えば日本もね、昔はカラフルだった寺院がこうずっとあのいわゆるこう年数を経て渋い色になっているのは割とまあそのままにしてますけども、こちらのお寺は
割と
綺麗にしてらっしゃるんでしょうかね、
それとあのここはあの先ほどお話ししましたが、内戦があったりして、
あ、そっかそっか、
その後のあの復旧で特に綺麗になっている
、そっかそっか、そうですね、
塗り替えてあって、本当にもうなんかもう最初は呆然としてこれ何思って、これどんなあの本当天女というかね、あのサリーを着てたりちょっと荒わな格好をしている女性の絵とかね、
たくさん
あるんですよ、
それがこういわゆる宗教の門にしてみたらあまりにもの賑やかな
状態で、
でも今伺ったように内戦が長かったから、それだけのカラフルな状態ってことでもう平和の象徴ですね。
そうですね、本当にあのもうあの自分たちそういうのは全然感じなかったですし、
あのこの後は今度また移動していかれるんでしょうかね、
移動して
今日はねまだまだお話がいっぱいあるので、じゃあこの続きは来週に伺っていっていいですか。
はい、
じゃあ来週もよろしくお願いいたします、
こちらこそ。
まずはここまでお話をお伺いしましたのは、明石家にお住まいの片岡百合子さん、今回は3週間の日程でスリランカに行かれました、そのお話の一部をご紹介してまいりました。次回もぜひお聞きください。